Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1782回12月7日です。皆さん、番じましてみっさんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
寒いぞ。もう
足が凍える。
こたつに入ってるのに。
こたつに入ってごめんなさい。暖房つけてごめんなさい。あ、寒い寒い。
、はい、今日は松江初雪を観測したらしいですよ。
ちょびっとでしょ言っても。
まあ多分ね、パラパラ降った程度でしょうけどもね。去年よりも2日遅い初雪だそうですよ。
突然寒くなったもんね今日。
はい、冬が来ましたよ。
まあ4月だからね。
ただ明日明後日出雲の雪マークはとりあえず消えたんでね、気温はちょっと上がるのかなって気がしますけどね。
予定より。
予定より。今日の松江の初雪も気温 7.8 度だったらしいんだよね。
あ、そう。
だから空中にいる間は雪になってるけど、落ちた途端に溶けてしまってるだろうな、これ。だから北海道の方は結構降っとるよな。
北海道？
北海道のどこだったんだかな、30センチとかって言ってたよ。
ん？
北海道のどこだったか忘れたけど30センチとか言ってた、積雪が。まあ風も強かったみたいだね今日は。 JR もあちこちで運転見合わせしたりしてたみたいですよ。
そうなんですね。
まああの北の方だけどね、秋田、新潟、石川軒並み20メートル超えの風が吹いたみたい。
へえ、そうなんだ。
はい、ということでまあ冬本番、まあ12月だからな、これぐらいになってないとなんかしわすって感じはしないけどな。
って感じはしないけど、やだ、寒い。
やだ。
やだ、寒いよ。
ってことで皆さんも風邪ひかないように十分気をつけてくださいね。
はい。
はい、スタートちょっと手間取ったんで、だいぶ時間をしてますんで、本編いっちゃいますよ。
ソラウミ ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。三つ編み
んて、おかしな二人でさ。
はい、それでは本編いきたいと思います。
みっちゃんが不思議なことを言ってすいません。
え、なんか言った？
なんか言ったら
何も言ってないよ。
言った。
はい、まず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。アストロアーツさんにあった記事です。2018年12月14日双子座流星群が極大という記事が上がってました。12月14日、来週ですね。双子座流星群の活動が極大となりますと。14日深夜から15日明け方にかけ、明け方が一番見頃になりますと。いうことだそうですよ。
15日ですね。
そうですね。まあ、極大は14日の21時、午後9時頃が一番極大なんですけどね。
午後9時なんだ。
うん。あ、うん、午後9時、21時だから午後9時ね。ただ、お月さんが若干、まあ、天気が良ければね。まあ、満月ではないはずだけど、明け方になると、このお月さんも沈んでくれるんで、見やすくなると。いうことだそうですよ。
明け方の方がいいんですね。
その方がいいんだろうね。1時間あたり、条件がいいとこだと50個から60個前後だから1分に1個ぐらい。
おお、いいね。
うん、まあ少なくても2、30個は1時間に流れるんじゃないかということはそうですよ。
いいね。なんかもう待っとってもなかなか流れるとイラッとするもんね。
まあね。
激しいのがいいね。あ、あ、あっていうようなのかね。
うん。あ、あ、あ、あ、言わなきゃね。
発声練習、発声練習。あ、あ、あって。
ほら、発声練習しっかりしといてね。
はい。
はい、そしてもう一つ。も。宇宙ネタですね。こちらもアストロアーツさんにあった記事です。初日の出2019ということで、来年元旦の初日の出の時間がね出てますよ。ここには資産12箇所の時間が一応出てるんですけども、一番早いとこが南鳥島、
うん、
そんなとこ行って見るやつはいねえよ。5時27分
早いね。
まあ南鳥島だからね。
南から
普通に人がいないよ。普通に人がいるとこで一番早いのは6時43分の富士山山頂。
富士山山頂普通に人おるとこ。
あ、元旦はだって初日の出見に上がるじゃん。
ああ
。そういう意味だよ。まあ普通じゃないわな。そうしてみると次に早いのは6時46分犬坊崎、
うん、
まあここも普通に人は住んでないか。初日の出、うん、初日の出を見に行く人がそこにいるって感じかな。
この下4つはそういうところだよね。
そうだね。そうしてみると普通に人が住んでるとこっていうと東京6時50分
本当だね。
東京が一番早いの？
意外、札幌が早いんかと思った。
札幌7時8分だよ。あ、7時6分か。
え、
7時6分。なんで？なんで？
朝まって、朝まって東から登るよね。
うん。西から登るのはあのバカボンの世界だけだよ。
そうですね。
札幌よりも東京が早いんだな、16分も。
あれ、なんか冬は太陽の高度が違うから
の関係なのかな。
高度っていうか、あの軌跡っていうかな、なんか通り道が違うけ。
ここ東京って書いてあるけど、これ東京都って意味なのかな。東京都だと島があるじゃん、大島とか。
深いこと言い出した。
はい、まあ、これざっとした時間ですけど、札幌が7時6分、仙台が6時53分、新潟6時59分、東京6時50分、名古屋7時ジャスト、大阪7時5分、福岡7時23分、そして那覇が7時17分ということだそうですね。
ほら、なんかおかしいじゃん。なんか感覚としてはなんか那覇の方が遅いはずなのに福岡の方が早かったり。
そうだよね。まああのそれぞれ皆さんが住んでいる場所何時に上がるかっていうのはあのこのアストラーツさんが出してるアプリ、iOS 版だとアイステラとかアイステラ HD、まあ、HD っていうのはこれ iPad 用ですけどね。それから Android の場合はスマートステラ。このアプリを立ち上げると、GPS のデータをもとに正確な日の出の時間が見えますんでね、そちらでぜひ皆さん確認してみてください。
やっぱり書いてある書いてある、その時期によって日の出の時間早い
の違うってことか。
知らんこと、今さら勉強になった
、はい、ということで皆さん元旦、まあ、天気が良ければ見えるけどね。
いいよ
こいつも、ね、本当か
正月だもんだってい
やまあ正月ではあるけどさ元旦
だって平成最後のお正月だよ。
まあねはい、それではこう次の記事です。携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク大規模通信障害、原因はエリクソンと弁明という記事が上がってました。ソフトバンクは12月6日午後に全国で発生した通信障害について、全国をカバーするエリクソン製交換機のソフトウェアの異常が原因だったことを明らかにしましたと。通信障害の影響数は調査中ということで、はい、通信障害あった人は手を挙げましょうね。はーいって。これ原因ですけども、12月6日13時39分頃、全国のユーザーをカバーする東京センターと大阪センターに設置されているエリクソン製パケット交換機の全台数でエリクソン製ソフトウェアに異常が発生したことが直接的な原因としていますと。で、これ実はソフトバンクだけじゃなかったんですよ、障害発生したのは。このエリクソン製の通信設備を使っている海外11カ国の通信事業者でもほぼ同時刻に同様の問題が発生したということなんですよね。
じゃあこのエリクソンが悪いの？
そういうことです。でこれ原因がここにはちゃんと書かれてませんが、セキュリティの証明書ってのがあるんだけど、これの有効期限がどうも切れてたらしいんですよ。 だセキュリティの証明書の有効期限が切れたんで通信ができない状況になってしまった。
それが悪いの？
まあこれリクソンさんが更新しなきゃダメだったんでしょうね。
今日テレビで言っとったけど、この通信障害のなんか、うん、被害総額、
うん、
5000円じゃない5000万だろ
5000くらいなら出してやるよ
でもなんかね、私この時間が終わってから障害が起きたじゃん。
ああまあまあ夕方7時ぐらいでな、電話が繋がんなくなったり、
同じ町に住んでいるソフトバンクユーザーに確認したら使えたって言うの、うん、
はあ、ほな基地局ごとに復旧した時間が違うのかもしれないな、もしかしたら。
分からんけど、あの、うん、テレビをずっと見てると、その何、障害が出た人たちのあのスマホって県外で表示されとったじゃん、うん、
ああ
でも
僕も県外とは出なかったぞ。
あのテレビで映ってる人、県外で映ってる人が多かったのよ。
ああ
でも私の場合はアンテナがちゃんと立っとって、ソフトバンク横の 3G、
うん、4G、うん、5G は出ない
表示が なかった。
うん、そうそうそうそう、
ね、一応ソフトバンクに文句言いましたけどね、あの問い合わせメールしましたし、どこに怒りをぶつけていいかわからんけ寝る前に寝る前に
クレーマーだクレーマ
ー。でもね、返事がない、
うん、そらないだろう山ほどメール来てるよまあだけどこれソフトバンクが直接悪いわけじゃないと思うんですけどね、エリクソンの問題なんでね。
ソフトバンクさんもある意味被害者ってこと？
まあそういうことだよな。ソフトバンク含めて世界11カ国の通信事業者がもう被害者だわな、どっちかっていうと。
いや、このニュースネットにいっぱい出とるけど、その記事の下の方にコメントがいっぱい入っとったけど読んどったんよ。そしてもうなんか、うちは家族全員もう au に変えますとかって書いてる人ったよ
まあそういう人もいるだろうし、今ソフトバンク株式上場するじゃん、
うんうん、
そこにもなんか影響出てくるんじゃないかなって気がするけどな、株価に
結構今回のことでソフトバンク離れる人もおると思うよ。
おるかもな。
そこにもう au に行くって言ったら、おいでおいで
じゃあ au さんが
うちの子 au ですけ、
ああ息子ちゃんがね。
でもなんか寝る前にもうやだソフトバンクやだもうって言ったら、なんか受けるんだけど
はい、でソフトバンクさんあのコメント出してまして、多大なるご迷惑とご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。弊社では今回のような事象が発生したことを重く受け止め、再発防止策の徹底を図り、サービスの安定的な運用に向けて全力で取り組んでいきます。で、エリクソン社と共同で徹底した再発防止に取り組んでまいりますということです、ね、しっかり取り組んでよって感じだね。
お詫びはないのか、お詫びの品はない、
しなどうだろうな。まあ何らかのあれはあるかもしれないけどな、日割りにして料金割り引くとかないかな、 T ポイントくれるとかはい、まあどういう風な結末を迎えるやらですね。はい、それでは次の記事は、アプローチジャーナルさんの方にあった記事です。 心電図機能を追加した WatchOS5.1.2 がリリース。日本国内で心電図機能の利用は点点点ダメでしたという記事が上がってました。はい、昨日の時点で iOS のバージョンアップ、そして今日 WatchOS のバージョンアップもリリースされてますんで、スキちゃんまた後でバージョンアップしておきましょうね。
お知らせ来てないよ。
しばらくしたら出ると思うけど、自分で見に行ってもちゃんとダウンロードできるページが出ますよ。
わかりました。
WatchOS 5.1.2 の目玉は Apple Watch シリーズ4の最注目機能の一つ、心電図がついに利用可能になる点ですと。現時点では米国及び米国領、これはプエルトリコ、グアム、アメリカ領、バージン諸島ですね、ここで利用可能になっていますと。ベータ版のソフトではアップルウォッチの地域設定を米国にすることで利用できましたが、正式バージョンでは地域設定を変更しても日本国内からは利用できませんというね。残念。GPS 等を利用した地域による制限なのか、販売国情報を含むハードウェア番号等による制限なのかは分かりませんが、期待していただけに残念ですね。ということで、一番売りの機能はやっぱり使えないままということだそうですよ。うん、で、WatchOS 5.1.2 の詳細情報は以下となりますと書いてありますが、心電図に関する項目は読んでも意味がないので飛ばしますね。日本でも関係あるものに関しては、非接触型リーダーに触れたとき、ウォレット内にあるサポート対象の映画チケット、クーポン、ポイントカードなどに直接アクセスできますと。でもこれポンタでできてるよね、もうすでに 5.1.1 の状態で。それからアクティビティの競争中、1日あたりの得点の最大値に達した時に通知とアニメーションによるお祝いが表示されます。これは600点が確か1日のマックスだったかな。そこまで達したら、まあ今までは何にも通知も何もなかったんですが、この 5.1.2 からは通知と、お祝いのアニメーションが見れるようになると。あと、インフォグラフにメール、マップ、メッセージ、友達を探す、ホーム、ニュース、電話、リモート用の新しいコンプリケーションが追加されましたと。あとトランシーバーで会話可能かどうかをコントロールセンターから管理できるようになりましたということはそうですね。はい、心電図は国を変えてもどうもダメだということなんでね。これ使えるようになるんかな。せっかくシリーズ4に変えたら意味がないんだよな。
そうだね。
ねえ。
なんか私が
困ったもんだ。
私がなんか誘惑したみたいで悪者な感じでね。
そんなことはないよ。
そんならいいけど。
そんなことはないよ。
カタカタ。
それでは次の記事です。こちらはどちらの記事だ。愛をありがとうさんにあったけど、愛をありがとうさんの記事ですね。アップルのクリスマスホリデーシーズン向けの CM の日本語版、ホリデー、あなたの想像力を届けようという記事が載ってました。アップルのホリデーシーズン向けの CM、 ホリデー、あなたの想像力を届けようがアップル公式サイトで公開されていますと。先に公開されていた米国版の、まあ、日本語に 日本向けに編集をしたものですということですね。歌詞の日本語字幕が追加され、終わりのキャッチコピーが日本語化されています。2分44秒の映像ですということで、アップルジャパンの公式 YouTube チャンネルでも見ることはできますよということですね。2分44秒ってことは、これはテレビでは流れないな、この CM は多分。
なんで流れるの？
ああ、だからアップルの公式サイトとか、あとはまあ YouTube で見に来てねっていう感じだな、これ。はい、ということで、時間のある方は、再生してみていただきたいと思います。はい、それでは次の記事ですよと、こちら iPhone マニアさんの方にあった記事です。 Apple FCC から睡眠追跡装置の認証取得という記事が上がってました。 Apple は2017年に睡眠追跡機器の販売とアプリ配信を行っていたメディット。
メディット。
メディットでいいんだろうな。という会社を、買収しましたと。この買収でアップルウォッチを使った睡眠追跡が可能になるのではと期待されていたのですが、この1年、この件に関して動きはほとんどありませんでした。そしてようやくアップルが新たな動きを見せていますと。これは睡眠追跡装置っていうのを売ってた会社みたいですね。メディット3スリープモニターっていうの、これ商品自体はアップのオンラインストアで販売されているらしいですけど、ね、で今回アップルが FCC から認証を受けたのは、この現行モデルのバージョンアップ版の可能性がありますと。いうことですね。あのシーツの下にそのセンサーを置いて、その上で寝ることで、まあ、寝返りとか打った時にそのセンサーで記録していくっていうものらしいですけどね。で、これがアプローチに入るんじゃないかということらしいですよね。ただアップルウォッチはほとんどの方夜は外して充電してる可能性があるんだよな、うん、なのでこの機能を本格的に使おうと思ったら最低でも1日半とか2日ぐらい電池持たないとの言ってやろうからね。そうすると次のシリーズ5はバッテリーの持ちを改善してくる、もっと長持ちさせるっていうのがもしかしたら出るんじゃないかなって思いますけどね。
でもいつかは充電線出てるんでしょ。
例えばお風呂入ってる間だけ充電しとくとか。
あでも、
うん、
いっぱい充電できるのかな、お風呂入ってる時間ぐらいで。
わかんない、まあ、そこもスピードが上げられればいいけどな、充電時間が。それかもうあのみんな2台持ちになってねってことかもしれないけどな、
みっちゃんみたいに
今の僕みたいに昼用に4をつけて寝るときには2をつけると。
それだけお金持ちなんて感じの使い方だね。
果たしてアップルウォッチでアップルウォッチで睡眠トラッキングできるようになるのかどうか、まあ、今の時点ではちょっと難しいよな。
現実味がないな。
確かにね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらも iPhone マニアさんの方にあった記事です。 アップルのイカ絵文字、機関の位置が逆と科学者コミュニティから指摘を受けるという記事が上がってました。絵文字、ベーグルに始まり、この間何だったっけ、あ、チーズバーガーに始まり、ベーグル、それからこの間もなんか指摘あったよな、違うぞと、
なかったっけ、
ベーグル以外に指摘なかったっけ。
え、チーズバーガーって何、
ハンバーガーのチーズの位置がおかしいって Google さんが作った絵文字に対してクレームがついたじゃない、挟む順番が違うって。
そんなことあったっけ。
うん、あ、でこの間はベーグルにチーズがないってクレームがついたんか。
で、チーズ入ってるね。
ああ。で今回イカだそうですよ。アップルのイカ絵文字の、ロート、あの水をピュッピュッこう吹き出す部分、あ、墨を吐いたりする機関があるんですけども、この機関の位置が間違っていると指摘があったということだそうですね。絵文字で見ると、目の横、だから人間でいうと鼻みたいなとこ、
うん、
目があって、そこにこのスイカ、あのロートがある絵が描いてあるんですけども、実際のこのロートっていうのはどちらかというと口ぐらい下がったところになっていけないらしいんですよ。だからこの絵文字間違ってるよという指摘を受けたそうですね。でちなみに、Google、Microsoft、Samsung、この3社も当然イカの絵文字があるんですが、このロート書かれてないんですよ。Apple さんだけこのロートが書いてあるんですよ。
いや、かわいいじゃん、よその。
どれを見てかわいいって言った？ Samsung？
いや、私はマイクロソフトが好きだな。
もうなんかバンザーしたようなやつ。
うん。そんなんで言うたら、Google のイカ、足の数が少ないとかっていう話になるよね。あんま細かいこと言ってた
ら。あ、本当だ。
ねえ。
アシロポンしかないじゃん、これ。
昆虫じゃん。Google のイカ。イカムシだ、イカムシ。
でもそれ言ったらアップルも足見たりで、サムスも足りない。マイクロソフトが1,2,3,4,5,6,7,8、イカ8本だっけ、
8本だっけ、
イカ10本、タコが8本だっけ、イカ10本、え、
どうだっけ、
タコが8本、イカ10本じゃないかな。
イカの足は10本、
みんな足足りないじゃん、
書いてある。
あ、8本なんだ。これじゃあマイクロソフトが正しいんだ。アップル、グーグル、サムスの足の方が足りないよ。あ、嘘だ、サムスある。マイクロソフト、サムスは正しく書いてる。グーグルとアップルは足が足りない。誰か食った、スケちゃんかじった、
見るもんだって、なんか足の数が違うな。
いや、タコは8本、イカ10本じゃなかったっけ、違うかいな、僕の記憶間違ってる。
あ、イカの足10本と答えたんだったら実は間違っていますよって書いてあるよ。
あー、あの2本は足じゃないっていう意味だろ、この長いのは。あれ足じゃなくて、あの生殖器でしょ。マイクロソフトでいうこのバンザイしてるとこ、バンザイしてる2本、
生殖器じゃなくてイカの手って書いてある、簡単に言うと。
手足じゃなくて手、
うん、その長い2本はね
手なの。
触腕と呼ばれているものです。
触腕、
腕って書くやつ。
足じゃないんだ。
イカの8本の足のうち1本は生殖器ですって書いてある。
あ、足の方が生殖器か。でも本数的には10本あるってことやな。ほんじゃ
そう、
そうするとみんなこれ足りないってことだよな。アップル、グーグル、マイクロソフトさんも。
そんなに大事いいんかな。アニメっていうか絵に文字だっけ。そこまでこ、でも子供が間違った知識を得るでしょみたいな。
そう、きただもん、教育上よろしくないで。
そう、 そういうのもあるもんね時々。
うん、はい、ということで果たしてアップルさんこの絵文字修正するんでしょうか。はい、それではこれ最後のニュースかな。
はい、
iPhone マニアさんにあった記事です。ソニーの iPhone が Twitter でトレンド入りという記事が上がってました。ソニーが iPhone 出してるそうですよ。
何それ。
ソニーの iPhone という存在しないデバイスを求めた、ん？求めた？存在しないデバイスを求めてやってきたじゃないのかな。デジタルリテラシーの低い人についてのアテナブログの記事が発端となり、過去に実際に存在したブランドを、これなんて読むんだっけ、卓越、あれ越境するデバイスの紹介合戦が始まったようですと。もともとのこれ元ネタはハテナブログの Wi-Fi はタダで使えると思っているやつ多すぎ問題という記事がどうも発端らしいですね。 Wi-Fi のパスワードを設定しない家族の話から、話題はソフトバンクの iPhone のみが本物の iPhone だと信じている人たちへと移り、最後にソニーの iPhone を、ん？ソニーの iPhone、 これな、あ、薬金になって探している変わった客について語られた記事が元々の記事で、これに対していろんなメーカーさんが乗っかって笑いを取りに走ってるそうですよ。まずシャープさん、シャープの公式ツイッターアカウント、シャープのツインファミコンもあるぜっていうことでね。シャープの
何ツインファミコンって、
シャープがツインファミコン出してるってこと。シャープのツインファミコン、
なんかいまいち意味がわからん。
これね、サファリでちょっとこの記事を飛ばしてみて、そうしたらあの写真が出てくるはず。今ポケットの記事ではね、写真が出てきてないんで、月ちゃんどういうことってあれだと思うけど、シャープテレビにファミコンを内蔵したやつ昔売ってたんですよ。
あったあった。
だからソニーの iPhone はないけどシャープのツインファミコンはあるぜって、シャープの公式アカウントがツイートしたと。でこれに乗っかって今度はタニタ、ここがソニーの iPhone というワードが話題ですが、タニタのセガサターンだってあるってことでね。 僕セガサターンの何周年かの時に谷田さんがセガサターンを模した体操成形を出してたんですよ。その写真
なんか解説聞きながらだと笑えんね。知っとって笑うんだったらさっきのあのソフトバンクの iPhone だけが本物だっていうのがすごいおかしかったんだけど、それは分かる人分かるって難しいんだけど、これ説明聞かんと分からんよな。説明聞いとるうちにああって言われてきて、なんか、
うん、その機器を知ってないとダメだよな。
そう、大喜利にならない。
で次に出てきたのがバンダイのマック、バンダイがマックを出してたというね、ピッピンアットマークっていうゲームが
機、ちょっと日産の音声がすごい悪い、
これバンダイが販売してたマックですよ、英語ゲーム、ピッピンゲーム機みたいだと。そう、なんか音声がおかしくなってきたな、すきちゃんの。
いやいや、こっちのみさんの声がすごいなんか割れ始めて、なんか聞き取れんかもしれんなと思って。
今はどう？
今は大丈夫かな。
ああ。いや、ピピンアットマークっていうね、バンダイが昔ゲーム機を出してたんだけど、これ中身はアップルが作ってたっていう話で、ね、アップル設計のゲーム機。あとは iPhone っていうドアフォン、これはまあ結構有名だよな。あれ聞こえてないのかな。
いや聞こえてるけど、うん、
それなら反応してください。黙られても困ります。あとは、ビクターのメガドライブ、あとパイオニアのマックとかね、マックの互換機ですね、それからパナソニックのゲームキューブとか、はい、みんなが大喜利を始めてますよって話ですね。何か思いついた方は参加してみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上本編でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。 Twitter のコメントを紹介してください。
紹介してくださいってアニメのタイムラインが多い曜日ですよね。
うん、とりあえず遡れることは遡れたけどね。12月6日の0時29分アニメの書き込みが結構ドーンとあるけどね。
0時29分がないんですけど。
あ、遡れない。
違う、飛んでますよ私の方では。
え、飛んでる。あと0時29分に1781回12月15日をアップロードして、チュリちゃん1781回拝聴、大体通勤時拝聴、音声クリアになるとありがたくお待ちしていますといただきました。これ出てこない。
うーん、出てないです。
おや。で続いて八七さんが、おはようございますということで1781回を仕事しながら聞いてますよということでいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからこれなんか同じ外国の人がずっと書いてんだな。
八七さんはあれ見つけた。
その前に丸山さんがあるけど。
いや、出てないです。
12月6日の11時15分丸M さん、音声レベルは3つのマイクにアテネーターを入れれば解決するけど、具体的にどこにどうやって入れるかが問題ですね。さて過去ネタで車載ジャッキの件ですが、スペアタイヤ非搭載2台のうち1台はジャッキ付きで、取説にはタイヤローテーションの時に使用とありましたと。で続けてもう一つ丸山さんが、ツイッターの検索ですが、シャープ空海オアアットマーク空海数字の3マイナスシャープ除外したハッシュタグマイナスフローム除外したいユーザー名とすると楽にコメント拾えます。ハッシュタグはん？
いや、いい、ごめんごめん。
ハッシュタグはアニメとか放送局を除外し、ユーザーは3人ほどでほぼ以前の感じになりました。あ、このだから除外したハッシュタグの中に何を入れればいいんだ。シャープ、あ、でもシャープ空海でつぶやいてる人いるんだよな。空海アニメっていうやつをさ、排除すると呼びやすくなるのかな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、こっからはジミーちゃん。
うん、
あ、じゃあ行きます。
はい、
ジミーちゃんが配信だんだん音量調整難しそうですね、でもエンディングはバッチリです。
はい、ありがとうございます。エンディングだけバッチリだったのね。
はい、のぶすみさんが、
あっと、てるちゃんは、
あ、ない。
あ、てるちゃんが、今日は音も聞きやすいですね、みったんお疲れ様でしたということで1781回を今日は仕事しながら聞いていますよ。とりあえず管が全部取れたので報告、胆石症の痛みに耐えかね胆の除去を行いました。週末退院予定ということで、入院中ってことかな。
てるちゃん、
胆、うん、てるちゃん、
てるちゃんなんか入院する言うとったじゃんちょっと前に。
あ、それが今か、胆石で
入院中のようです。はい、あ、そしてもう一つ、入院した人はこれを買わないとスキちゃんに怒られると聞いたので買ってみたということで、ナイキプラス44ミリブラック、
どうだそれ、
アップルウォッチをお買い求めということでおめでとうございます。
個人社長からげんのよ、えらいな。
あ、ってことはこれ僕と仲間かな。あ、いや嘘だ、ナイキプラスだから仲間じゃないな。
あんたはベルトだけでしょ。
ベルトだけがナイキプラスだね。でもベルト一緒だよ、あのスポーツバン、スポーツループのナイキプラスを買ってるね。
あれ私おかしいな。
次がイクラムさんだよ。
さっき読んだのぶすみさんじゃなくてジミーちゃんのやつって12月6日の11時45分って、うん、昨日じゃん。昨日の昼間だよ。昨日、
うん、
食事ない。
昨日だって雑談会にしたじゃん。
あ、そうか。
うん。だから2日分あるよ。はい。てるちゃん、無事退院するのをお祈りしております。あ、てるちゃんの、てるちゃんの。で、次がイクラムさんだけど、いくらもさ、読める？
いくらもさんも、すいません。出てません。
あ、そうなの？いくらもさんが1781回を聞いてくれてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、のぶすみさん。ユンボ、懐かしい名前ですね。ドラグシャベル。バックホーという別名もあります。またパワーショベルと呼んでいる人もいるけど、バケットの動く方向がドラグシャベルと違いますね、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと三つの音声がちょっとまずくなってきた。
またじゃあスキちゃんの方で読んで、
私が読めるやつだけ読みますよ。
うん、
てるちゃんが今日のバックアップ開始、ああ昨日の空海 IT ニュース雑談会ツイキャスの分をなんかバックアップしてくれた。
ああ、ポッドキャストにしないって言ったからそれでだね。ありがとうございます。
ありがとうございます。のぶすみさんがソフトバンクの通信障害でスマホを利用して投資している人、損切りもできず損が増えていく、損切りできずつらい、他人事ではないのでドコモの格安 SIM でも契約してなんとか大きな通信障害があっても対処できるようにしたいな、でも大きな対応風が来たら終わりだけど。みっちゃん、あれ反応がない。ちょっと一回ストップしましょうかね。
はい、ありがとうございます。
今は音声が聞こえた。
まあ、アップからしてないのは持てれば一番いいんですけどね。はい、はい、
なんか食べたか。
はいよ。
え、聞こえてます？
え、また
もうなんか会話になってない、全然。
これ危険が起きてるな。
遅延だけならいいんですけど。
あ、もうやってしまって。
はい。 ぶすみさんが、iPhone8 ですがアップデート後に設定にバッチがつき消えなくなりました。
やっちゃってはい、
はい、はい、
ああっていうかこっちの声が聞こえてないんだろうな。
なんかちょっとすいません皆さん、ちょっとタイムラグがすごすぎて会話になっていませんけれども、のぶすみさんが設定にバッチがつき消えなくなりました、アップデートしたのにですか、なんかバグですかね。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとかなり音質が良くないだったりとか、遅延があったりとかでちょっと2人のやり取りがうまく収録ができず、お詫びを申し上げます。すいません。なんとか、いい方法を考えなきゃいけないな、というふうに感じております。はい。では、今日はこれで終わります。月曜日からまたいい状態で収録ができるといいなと思いますけれども、皆さん、引き続きよろしくお願いします。はい、それではお届けしたのはなんと月ちゃんでした。それでは皆さん良い週末を。三時七五の旦那一人なのに三時言いましたけど、はい、皆さん寒いので風邪をひかないようにお過ごしください。
Army IT News.